自分のキャリアに火をつけろ、パーパスドッグチャンネル。YouTube をご覧の皆様、ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。パーパスドッグチャンネル、キャリアメンターの酒井です。
インタビュアーの茂雄です。
パーパスドッグ、チーフメンターの長谷川です。
さあ、第3、この前4人目のゲストで鈴木さんお越しいただきましたが、淳さん、恒例のラップアップ、ちょっとおまとめ会よろしくお願いします。
いや、まずそうですね。まあ、大学、もう、あれですね、音楽のエリートで、小学5歳から、
作曲ってね、
しているっていう。
よくわかんない。
どういう過程なんだろうっていう。
宇多田ヒカルかよ、みたいな感じです。
そしてこうね、オーケストラをやられて、高校でも、ね、賞を取られて、大学はまあ、でもそこはね、音楽じゃないところ行って、でも大学でもやっぱり、あのね、自分でやってらっしゃった音楽も、やっぱお客さん集めるようなところまで行って、でもやっぱりそこであれですよね、こう、なんか突き抜けなかったっていう。
そうだね。実感まだ手応えなかったね。
うん、そこで、まあ一度そこで、まあ挫折じゃないかもしれないですけどね、もうあの音楽を一回諦めるわけですよね。うん、で、その後にサラリーマンを20年やってらっしゃって、で、多分そこはそんなにね、まあ一応音楽とっかかりで入ったと言いながら、多分20年間音楽関係ない新規事業とかやられてらっしゃって、そこでこう、あれですよね、大学院に入られて、またちょっと何か火がついちゃったんでしょうね、ここでね。で、やっぱり自分でやっていきたいんだってなって、で、まあそこでこう音楽の会社を立ち上げると。で、そこからの展開がちょっとこう凄すぎて、ただのね、まずコンサルね、コンサル、マーケティングに特化したというか、コンサルティングの思考で、音楽会社を運営するっていう発想はすごく、なんか新しいというか、唯一無二だなっていうふうに思いましたけど。
そうですよね。まさに、コンサル会社とプロデュース、なんか似てるようで非なるものだけど、でも似てるかもしれないっていう、ね、話を聞きながら思い出してきたので、マーケティングっていうのって、やっぱり、なんかね、それこそ計画的、戦略的に当然音楽プロデューサーの方もやってるんだろうけど、経営視点でマーケティング見るっていう切り口もなんか面白いなっていうね、ちょっと気は
しましたね。音楽って基本的にこう、定性的なものじゃないですか。この、
いい曲とか悪い曲とか、ね、
いい曲好きな曲とか、これかっこいいよねとか、なんかそれってすごく主観的であるけども、多分、鈴木さんはもうそれをこう、きちっと、まあ、定量的に落として、どういうふうなタイミングで、どういう体調の時にどういうものが売れるんだっていうようなアプローチって、あんまり聞いたことないですし、
そうだね。
うん。
なんか、ちょっと、いいプロモーションワードはあれなんですけど、どっちかというと、音楽をデジタルにして、ちょっとどっちかというと科学してる感じがしますね。
うんうん、なんかね、そうですね。だからそこに、なんていうんですかね、熱いながらも、こう、常にこう、冷静に、こう、
そうね。
必要なことを淡々とやってらっしゃるっていう、なんか印象がありましたけどね。うん、
ちょっと、相変わらずいいコメント入れ、差し込みますね、長谷川さん。
ありがとうございます。そういう役割なんで、私。
ちょっと、昔のおぎやはぎみたいな褒め合うみたいな、ちょっとなって
褒め合う。お互いに褒め合う。
褒め合う。
企業さんどうでした？
いや、ほんとまさに、音楽って、その普通はですね、聴きたい曲をこっちから聴きに行く。
なるほど、確かに。
でも、提供をされるっていう、新鮮さをまず感じたのと、
あなたに合う音楽みたいなね、そんな感じですよね。
そうです。確かにこう、例えば夜眠れない時にヒーリング曲っていうか言うんですかね、そういうのもやっぱあるじゃないですか。一定の需要は確かに、まあ、そういったヘルスケアとかですね。あ、ある 需要はあるよ
ありそう
なぁ。
ですよね。私だけの音楽とかね、こういう時に聞きたい音楽とか、なんか。最近僕ね、あれなんですよ。YouTube、仕事しながら向こうの方でなんか、エンヤが流れたりとかたまにするんですよね。ちょっと落ち着きたいヒーリング曲とか流したり
ああ、
と
そう
か
そう。
する。
だいぶ病んでますね。
そうそう。
だいぶ
殺
病んで
伐
ま
と
す
してたから、気持ちだけでもみたいな。もう一定のニーズあるんだろうなっていう、なんか、
そう
鈴
で
木さ
す
んの
ね。
話
延々は
聞いて。
もう、誰、それをね、もう、ほら、個別にカスタマイズしていくわけですもんね。
そうだよね。そうだよね。
絶
素晴
対あ
ら
ると思
しい。
うから、メンタルダウンしてる人とかに、やっぱり体調ね、同じ曲じゃなくて。そしたらさっき言ったように、1枚3000円じゃなくたって、買う人は
確かに。そうだよ
絶対出
ね。
てきますし、
オ
まあ、
ンリーワンでね。
本当ですよね。この辺はやっぱり、
なんか、あれだよね。キャリアもやっぱり大学の時に踏み込めなかったけど、やっぱある程度自信がついて20年も仕事してると、なんかね、で引っ張ってくれたとは言うけども、なんかどこかでやっぱりあったんでしょうね。こっちの方に行きたいっていう。
やっぱ
踏み込め
あ
るようになった。
とね、サラリーマンで新規事業やってらっていて、やっぱりね、以前の方も皆さん同じこと言いますけど、やっぱね、サラリーマンでやっている、その新規事業とか、ね、なんか死ぬ気、なんか社長のつも、経営者つもりでやれとか前もおっしゃってましたけど、やっぱ全然違うっていうね、
全然
そこ
違
は。
う。
やっぱりそこは、すごくなんか実感ができたというか、
なんか言葉としてはね、波に乗ったとか引っ張られたという言葉になってましたけど、まあこれ2回目のゲストの金井さんのどっちを選ぶかにするみたいな感じの理論と同じような感じがしてて、やっぱりこう常に波を待ってないと、ね、乗れないっていうのもあるから、やっぱりこう虎視眈々と波が来るのを待ってたんだろうなっていうのね、なんかありますよね。
そうですね。準備もされてらっしゃるし、あとその波が来るところにもおそらく、ね、無意識なのか意図的なのか、
そうだね。ポイントのところに行ってたっていうのもあるかもしれ
そうで
ないですね。
すよね。
単純に流されたって感じじゃないもんね。
そうですね。なんかちょっと言い方だとなんかね、なんか流す。ご縁、流れとか流されるみたいな言い方しますけど、多分絶対そうじゃないですよね。
うちの近くの川にいてもね、乗れない船のロングボートとか言っても乗れないからね、ちゃんとそれなりの九十九里とか行かないと波来ないしね。そこに行くっていうのが大事だね。
キャリコン的に言うと、偶発的必然性っていう、
クランボル
ク
ト
ラ
の。
ンボルツ先生のね、偶然と思ってたことっていうのは、それはもう必然なんだっていうね、考え方が。まさに、
計画的な偶発的、空間、偶発的計画？どっちだっけな？なんかそん
す
なや
ごい
つ
です
だ
ね。
ね。
二人とも分かってないっていう感じですね。
まあ、偶発を、たまたまっぽいけど計画的にしてるってやつですわ、完全
そうですね。偶然と思ってることって必ずその何か、自分たちの今までのキャリアのなんかつながりで、起きていることだっていうような考え方ですよね。
まあ、偶然はないんちゃいましたね、本当の意味でね。面白いですね、そう、心理学的な。心理学なのか、何なのか、ですけど。でも、実際そう思いません？なんか、僕がこんなことをやってるなんて20年前の自分に聞くと思わないので、酒井さん自身も。 思わない思わない。だから、なんか、まあ、偶然と言いつつも、なんか一個ずつ積み上げてこっちにだんだんとこう寄っていった感じはなんかありますよね。そこにある一定の意思は入ってるから、まあ、なんとなく偶然っぽいけど、まあ、こんなことやってると思わなかったけど、積み重ねてこっち来たな、みたいな感じで。計画性はあるかもしれないですね。
なるほどね。
面白かったね。
そうですね。やっぱ音楽、僕も好きなんです、すごく。でもそういう、これからね、そういうジャンルっていうか、そういう風になっていくかもしれないですね。この一人一人に応じた曲とか、まあね、その曲を作っちゃうぐらいのこと言ってましたもんね。
なんかシーンごとでありそうだよね。なんか泣きたい時とか、笑いたい時とか、この音楽がいいとか、踊りたい時とか。
ああ、でもあるかもしれないですよ。そのね、本当に、やっぱり
発
こう
注発でね。
メンタル的に厳しい時にね、やっぱりこう、寝れない時にはあなたはこの曲。特にあなたはこの曲みたいなね。とか、そういう時代に
そう
なっ
です
て
ね。
いくかもしれないですね。
Spotify みたいな、そういうアプリというか、システムも作っていきたいとおっしゃってましたよね。
そうで
そう
すよ
です
ね。
ね。本当に。普及してくるのかもしれない。修行さん、どんな時に音楽、どんな時の音楽欲しいですか？ちなみに。
私の音楽、どういう時ですか？でも、やっぱり、このパーパスドッグ、 が始まるときにかけたいです。
ああ、音楽作ってもらう？ここの曲。あ、でもなんかついてるよね。確かに。今これ無音だけど。
ああ、
実際はね。
オリジナルの、はい。
ああ、あれオリジナルなんだ。ええー。確かに作ってもらってもいい。
火がついちゃうようなね。
あ、いいね。キャリアに火がついちゃうような音楽をプロデュースしてもらおうかなんか。
まあ、さすが。
そうですよね。ちょうど僕でも、ふと自分の頃は、今ダイエット中なんで、ダイエットがうまく進むような音楽が欲しいなとかね、今ちょっと思ったりとか。
リクエストの仕方もありですね。
あれですよね。こういうダイエット、ちょっと今ダイエットなんでちゃんといけるように、保てるように音
モチ
楽
ベ
お願い
ー
しますね。
ション。いや、あるんじゃないですか、それやっぱり。
ね。
確
面
かに。
白いですね。わ、なんかそういうリクエストもちょっと言ってみたかったですね。
確かにそうですね。やれますか？みたいなね。ぜひぜひ、みたいな。面白い方でした、いかがです。
ですね。もう、なんかいろんなことをもう実現、なんかされちゃいそうな方というか、この自分の目標に対して、なんかどんどん着実に進んで叶えていくマインドがある方だなって私思
そう
っ
です
て
ね。
ね。
なんか、やっぱり、基本的にやっぱ戦略って、まあ、もともと経営企画にいたから戦略家っぽい感じはありますよね。なんかね。確かに、着実にやってるなっていう感じの、
本当ですね。
思いました。おい。大丈夫ですか？長谷川さん、この出雲にも回して、だいぶコメントが少なめですけど。
なんていうんですかね、こう、しっくりきたというか。
ええー。
しっくりきたって感じですね。すご
すご
く
い。
面
す
白かっ
ごい
たです。
です。
なんかね、まあ、経営も最近山口周さんとか言ってるけど、やっぱり左脳と右脳じゃないけど、アートと、科学みたいなとこ、サイエンスみたいなところって両立するっていう話がやっぱりビジネスの世界も来てるんで、ああいうアートみたいな感じのところも、やっぱり両輪で感覚として持っておかないと通用しなくなるかもしれないですね。
ああ、なるほどですね。確かに。
ものづくりの時代ではなくて、まあ、ソフト的な面の、担当が、やっぱ活性化してるっておっしゃってたのも。
そうですよね。本当にこの AI とかこれだけ出てくると、もっとこれ加速して、本当に
そうですよ
自
ね。
分の今の感覚の音楽、オリジナルのを作ってくれるとか、本当になっていくんだろうなって感じですね。
確かに。プロ野球選手だけじゃないと、登場ソングは。
ああ、確かに、そうですね。
入場ソング。だから僕ら
で、
も入ってくるときは自分の音楽で入ってこないといけないかもしれない
おお、
です
いいですね、
ね。
なんか、オリジナルのプロ野球選手みたい。
そういうやつですね。
まあでもそうですよね。電車乗ってるときに、なんか俺の友達は結構辛い仕事、なんか大変な仕事のときに必ず猪木ボンバイエを、朝の通勤の電車で聞きながら、奮い立たせてたとか、やっぱり、そういうね、それはありますからね。それオリジナルだったらなおさらいいですよね。
たまにね、僕はマラソンしてる時に励ますために甲子園とかでよく流れてるような、甲子園ブラスバンド曲っていうのがあるんですよ、CD が。
おお、なるほど。
もう、あれ聞きながら走ったりします、だから。
ああ、さすが高校球児。
高校球児。
僕はザードの負けないでを最後の方はもう聞き
あ、
ない
いです
がら、
ね。泣けてきますね。
そうですね、24時間テレビのランナーみたいな感 覚で最後、ゴールまで頑張ってます。
たまにさ、俺らが24時間テレビ出た時に何を選曲してもらうか、何を曲流してもらうかをちょっと選曲をこう考えたりとか、絶対出ないんだけど、するよね、なんか
いやいや、するよねって、どういう求められても困るんですけど、
飲み会の話みたいな。
まさにその今、ノリになってます、完全に。
失礼しました。
ありがとうございます。
すいません、第4回目も。お後がよろしいような感
そう
じでやっ
です
てきました
ね、
んで、第4回のゲスト、今回は1番株式会社代表取締役鈴木さんをお招きしてということで、4回目終わりましたんで、また次は新しいゲストとお呼びしますので、ぜひ皆さん、乞うご期待という形でよろしくお願いします。
どうもありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいました。
ありがとうございました。